こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。さて今回のコネクトは二戸地域の農業をテーマにお送りいたします。お話を伺うのはまず一人目は二戸市石切所でリンゴやさくらんぼを手掛けている荒谷果樹園の荒谷さん。二人目は二戸市金田一でリンゴやブルーベリーを手掛けている権七園の中里さん。そしてもう一人は二戸市舞沢でさくらんぼやブルーベリーで違うな二戸市舞沢でさくらんぼやリンゴを手掛けている小野寺さんといった若手中堅の果樹農家さん3人です。果物の農家さんということで果物の農家さんということでお米や野菜を取り扱う農家さんとはまた違ったお話が聞けるのではないかと思いますが、
荒谷さんにしても中里さんにしても小野寺さんにしてもカシオペ FM、ちょいちょい出ていただいていたり、あとは市の広報誌だったり新聞なんかでもよくねお目にかかるんで、それぞれとは僕はお話ししたことがあるんですけど、3人揃ってって初めてなんですよ。
あ、
皆さん3人ってこのこうやって顔を合わせて喋るようなことってあるんですか？
ありますね。はい、
あります、
はい、
結構頻繁にある
数回、
年に数回
ですね。
同業者の集まりみたいなことですか？
そうですね、それもありますし、このフルーツの里の発信研究会っていう研究会として集まった時にとか、
はい、フルーツの里研究会
発信研究会って、
はい、そっか、後で聞こうかと思ってたんですけども、
はい、すいません、
先に話出ちゃったんで聞きますけど、はい、この二戸フルーツの里発信研究会っていうのは、はい、これ具体的にはどういう集まりなんですか？
若手農家の集まりですね。
若手農家の集まり、はい、
ざっくりと言うと、
はい、でその研究会は何を研究してるんですか？
もういろんなことですね
いろんなこと
ざっくりですけど、
はい、
まあそのままフルーツの里を知ってもらうためにはどうしたらいいかっていうことを目的としてでいいんですかね。
でそこの、最新のトピックとしては去年発表になった恋する三つ子、
はい、
ちょっとこのお話をどなたから聞くといいですかね中里さんと荒谷さんで指を差し合ってますけど、まずこの恋する三つ子、リンゴではあるのは分かるんですけど、新しい品種なんですか？
いや、品種自体はもともとある品種で、
はい、
おいらせという品種を使っています。
はい、おいらせということは青森原産みたいな。
はい、そうですね、
はい、今目の前にねパンフレットがあってかなり赤い色が印象的ですけど、そのおいらせというのも真っ赤なリンゴなんですか？
はい、赤黒いと言ったら言い過ぎかもしれませんけども、
はい、
非常に着色がよく、
うん、
昔でいうとスターキング、あとは最近でいうと紅岩手のような着色をします、
紅岩手は真っ赤な割と早い時期に取れるリンゴでしたっけ。
そうですね、紅岩手は9月の中下旬から収穫がスタートされます。
その紅岩手スターキングに似ている恋するミツコは他には何かその味的な特徴とかあるんですか。
はい、味的な特徴は、まあ見た目でまずもう蜜が、まあ、切った段階で、
あ、蜜が入る、はい、はい、
出るっていうのがまあ一つの特徴だとも思いますし、
うん、
で食べた時にこう独特なこう甘い香りというか、どういう香りと言ったらいいんですかね、例えるならば何かいい表現があれば、
リポビタン D のような
リポビタン D のような、
あ、エナジー系ですか。
何でしょう、こう甘みの質が違うみたいなことなんですかね。
そうですね、香りがパイナップルをより芳醇にしたような香りですね、
はい、同じような香りのするリンゴって他にもあったりするんですか。
香りで言うと冬恋はるかのような甘い感じの匂いと、
はい、
あとはこう王林のように甘いバナナのような香りと、
はい、
あとはよく一般的な三富士のような、
うん、
こうスーパー入って一番最初に香ってくるような、
うん、はい、我々が普通にリンゴって思った時に思うリンゴの香りですよね、
はい、で大体その3つぐらいが香りで分けるとあるんですけども、
はい、
恋するミツコの場合だとそのはるかの上位クラスの冬恋をより強くしたような香りの、
あ、冬恋よりもさらに香りが強い。
そうですね、
ですか、
はい、
相当じゃあ香りの高いというか強いリンゴなんですね。
はい、
それに加えて蜜がしっかり入ってる、
はい、
ってことなんですね。
はい、はい、
まあ、恋するミツコの蜜はその蜜なんですもんね。
それもかけてますね、
はい、それも、
はい、
他にも何かあるんですか。
まあ、全国のミツコさんに向けてっていうところも
全国のミツコさんに向けて、ミツコさん以外も買ってもいいんですよね。
あ、もちろんそうですね、はいはい、という意味も、まあ、
なるほど、
はい、
恋するミツコ食感はどんな感じなんですか。
あ、果汁がとてもジューシーで、
はい、
口の中でこうとろけるような
柔らかめみたいな感じ。
そうですね、柔らかいと言われると柔らかいんですけども、
うん、
こうパリパリした食感というよりはしっとりした食感ですね、
はい、やっぱり食感もその富士みたいな割とパキパキしたクリスピーなものから冬恋とかみたいにね、ちょっと滑らかなものとありますけど、どっちかというとこれも冬恋よりなんですか。
そうですね、はい。
蜜が入るっていうのはこれはどういう理屈で入るんですか。蜜って
理屈で、
理屈で、まあ、甘い甘さが凝縮してこうなってるっていうことなんですか、
は
い
は
い、
あ、ではなくて、
うん、
簡単に言うと完熟の証と言いますか。
完熟の証、
まあ、
はい、
で、うん、まあ、蜜が入ることで香りが良くなると思ってもらえればいいのかなと。
リンゴの蜜っていうのが葉っぱで作られた養分なんですけども、
葉っぱで作られた養分、はい、
それがあの果実の中にこう溜まってくるんですね。どんどんどんどんいっぱい溜まってった養分が溢れちゃってる状態が蜜入りなんですけども、
はい、
その細胞壁ってこうすりガラスみたいな状態なんですけど、そこに水をいっぱい入れるとこう透明になるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で養分がその例えば極端ですけど果糖を溶かした水がどんどん入ってって、普段だとその底の方ぐらいにしかたまらないものがどんどんどんどん溢れるくらいになって、
うん、
透けて見える状態が細胞の中でこう果糖がいっぱい溜まったよっていう状態が透けて見えて蜜入り状態になるっていうのがイメージなんですけど、ただちょっとその葉っぱで作られた養分が移動するとこを見たことがないのでは
いなるほど、
ちょっと説明がしづらいんですけど、そのなんて言えばいいんですかね、果物果実って我々人間はこう果肉を食べるんですけど、
はい、
リンゴの木自体は種を残したいので、
うんうん、そうですね、
その種を守るためには糖度をどんどん上げなきゃならないっていう、
守るというのは気候から守るってことですか？
あ、最初花粉がついてそれが受粉して、はい、種の元ができるんですけど、その種が一人前になるまで、まあ、1年ぐらいかかるんですね、はい、1年ぐらいかかっちゃうともう冬になっちゃうので、
うんうん、
で冬を起こすためには果実がこうしっかり糖度がある布団の状態にならないと次の年になれない、種が冬を越せるようにっていうようなイメージですかね、うん、受粉した次の年に種が負けるように、
はい、
果肉でしっかりカバーしてあげるっていうのと、あと動物がどんどんどんどん範囲を広めてくれるようにっていうので果肉自体が糖度が高くなるようにっていうのは木の中でシステム化されてるんですけど、はい、
うんうんうん、
最初果肉が果実ができた時ってでんぷんなんですね、じゃがいもと一緒なんですね、でそのじゃがいもの成分でんぷんが葉っぱに行ってこう葉っぱで作られた養分とこう行ったり来たり行ったり来たりしてると果糖になるっていう、
はい、
でその間にソルビトールっていう糖の種類なんですけど、それがどんどんどんどん多くなってって、
うん、
で多くなってった状態でさらにこう追加糖分が来ちゃうと蜜がドワッと見えるようになるっていうイメージですかね、はい、
なるほどね、なんかいやでもごめんなさい、僕もっと軽い気持ちで聞いたんですけどすごいでもこうメカニズムというかね、生き物が生き残るための仕組みで結果こうなってるってことなんですね。
はい。
そっか。ってことは、でもこれ、まあ、我々何も知らないですから、こうやって。蜜入りをありがたがるじゃないですか。はい、実際に、売るときって、蜜入りの方が高く売れたりするんですか、リンゴって。
それはやっぱり、蜜入りの方が売れます、
ね。やっぱそうなんですか。うん、そうすると蜜入りを作ろうとする努力っていうのはされるんですか、リンゴ作るとき
しますけど、
はい、それ具体的にどうする、葉っぱに栄養を作らせる何か工夫みたいなことなんですか。
やっぱりあの剪定の時から日当たりとかも考えますし、うん、あとは うちは面積が少ないので、あの収穫時期もできるだけ後半に伸ばしたりすると、
はい、
やっぱり寒さに耐えようとすると蜜入りが上がってくるので、
はあ、そういうことで
蜜入りをなんぼでもさせたいなと、
うん、
やってましたけど、
やっぱり日当たりが多い方がいいんですか、中澤さん。
はい、葉っぱにお日様がいっぱい当たって、
うん、
果実にも当たってっていう方が理想的ですね。
でもそれ葉っぱの枚数が多ければいいっていうもんでもないんですか、ある程度剪定する。
ああ非常にいい質問だね。葉っぱにも2種類ぐらいありまして、
はい、
木を伸ばす役割の葉っぱと、
うん、
果実をこう成熟させるための葉っぱと2種類あるんですけども、一般的に言われてるのがこうピラーンと手のひらみたいな葉っぱは、
はい、
木の枝を伸ばす葉っぱ、
うん、
で船底みたいにヒュッと丸まってるのは果実が美味しくなる葉っぱって、
はい、
でこうそういう船底みたいな葉っぱをいっぱい作りたいんですけども、なかなか思うようにそういう葉っぱが作れないっていうのがあって、先輩方から伺いながら木を伸ばす葉っぱも作りながら成熟させる葉っぱも作りながらのバランスですね。
難しいですね。
永遠のテーマだと思います、果樹農家の。
それはもう本当に何でしょう、こうケースバイケースというか、その企業と本当に対話しながらこの葉っぱ切っていいのかどうかみたいなとこなんですか。
剪定でいうとそうですね、もうその一本一本にちゃんとこう見ながら、成長が強いような木はあまり手をつけないようにしてあげたりとか。
ちなみにそのリンゴの木って一回、まあ、植えてからというか、実がつくようになってからどれぐらいいけるもんなんですか。
まあ人にもよるとは思うんですけど、
はい、
一般的には、10年で成木っていう大人の木になって、
はい、
まあ大体私たちがやってるワイカ栽培っていう栽培だと大体30年くらいまでですかね。
30年、
はい、
まあ、苗から植えて10年ぐらいで大人の木になって、その辺から実が取れ始めるっていうこと。
取れ始めるのはもう3年から5年くらいで。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、ちょこちょこは取れ始めますけど、うん、まあちゃんとまあその収入になるくらいの量はまだ取れないので、その成木っていうのはある程度こう量がまあ取れるようになるっていう、
はい、うん、
意味も込めてなのかなと思いながら。
かけた手間に対してのバックがちゃんとあるってことですか。
まあそうですかね、
うん、はい、そっか。でも30年いけるんですね。
頑張れば
頑張れば、
はい、はい。
原木広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。
お三方とも2代目なり3代目なりっていう認識でいいですか、農家さんとしては。
はい、いいと思います。
はい、いろんな農家さんあるじゃないですか、お米にしたって野菜にしたって。その初代なり先代なりはなんで果物始めたのとかってご存知ですか。
うち
中里さんからちょっと、じゃあすいません、ちょっと立ち入った質問ですけど、
もともと雑穀地帯だったので、
近代地、そうですね、うん、
うちも雑穀とか、あと葉タバコ栽培してたんですけども。
そうだったんですか。はい、
その中で一応リンゴも数える程度ですけどやってて、私の父の代でその雑穀とかそれをやってるのもちょっと疲れたなって思ったんですかねもう思い切ってリンゴにシフトしようっていうことで。
はい、
でおそらくですけどちょうど同じような父と年代の人たちが、あの観光りんご園って金田一温泉にあるんですけど、
はい、
そこを組織立って立ててやって、じゃあ果樹で行こうという形でこう果樹を切ったような話は聞いてますけども。
はい、
はい、
なんかちょうどそのりんごがいい時期みたいなことがあったんですかね。
そうですね、やっぱりりんごすごく昔の話聞くと高かったっていう話は聞いてますし、
うん、
あと観光場もあったので立ち木のオーナー制であるとかっていうのがこう、はい、商品として好評だったっていうのがあったみたいですね。
まあ、そういう時代だったんでしょうね多分ね、うん、 小野寺さんご存知ですか。
うちはもともと野菜と米農家だったんですけど、はい、うん、まあ田んぼをやめたあたりからリンゴの方はやり始めたような感じですかね、うん、実はあの農業短大行ったんですけど、
はい、
米の勉強してて帰ってきたら田んぼがなくなってたっていう話になってて、
じゃあ子供の頃はまだじゃあご実家は田んぼやってたんですか。
田植えしてました。ただ、うん、田んぼがなくなったんでそこに果汁を植えたっていう、
うん、
でさくらんぼに関しては古くから周りにあって、で昔は今みたいにあの化粧箱とか使ってないので、
はい、
木箱に入れて出荷してたっていう当時からやってたのかなってたのかっていう感じで、
うん
うん、未だに頑張ってるかなっていう。
小野寺さんのところはなんどっちかというとさくらんぼ農家のイメージがとても強いんですけど、
自分でもさくらんぼ農家って言ってますんで、
はい、リンゴとさくらんぼだったらさくらんぼの方がちょっと多いぐらいですか。
あ、倍ですね。
あ、倍ですか。
はい。
荒谷さんのところもね同じくさくらんぼもリンゴもやられてますけど、
はい、
何代目なんですか荒谷さんのところ は。
私3代目
で、3代目なんですね、
聞いてましたね、
はい、
で元は石区、石を切る、
はい、
仕事、まあ、石切りどころっていうだけあって、
うんうんうん、
石を切る仕事と農家と兼業でやってたという話を聞いてました、はい、でそこから果樹にシフトしてっていうところだと思います。まあその気候だったりっていうところが、まあ、やっぱりここら辺は果樹生産に向いてるっていうところもあったと思いますし、
うん、
あとまあ周りでも果樹の生産が割と盛んになったというところでっていう話は聞いてましたね。
今皆さんみたいに果樹でメインでやられてる農家さんって他にもたくさんいらっしゃるんですか。僕がごめんなさいあまりにも知らなさすぎてあれですけど、
100人以上はいますかね。
二戸
だけ。
そうですか。
いないかな。
同世代でってこと。
いや同世代は、
まあ、同世代じゃなくていいんですけど、もちろんその、まあ、いわゆるだからその畑、田んぼとか野菜とかと比べてどうなのかなって、ね、今荒谷さんがちょっとこの地区は果樹に向いてるみたいなお話だったんで、
はい、今兼業がでも結構多い。
兼業ですか。
野菜と兼業だったり、
うん、複合みたいな。
複合ですね、うん、っていう方がまあ多いですね結構、
はい、
はい、
まあ、それぞれ皆さん多分そのね作付けの面積とかにもよってだと思うんですけど、どうですか小野寺さんは野菜も果物もどっちもやってるんですよね、
はいはい、
それぞれ苦労はあるかと思うんですけど、
果樹って年に1回しか収穫ないじゃないですか、
はい、
果樹って、
うんうん、
野菜って取ろうと思えば時期をちょっとずらせば2回取れたり、
はあ、なるほど、
うまくやれればそういうこともできますし、うん、あとは収穫って1回だけなの、果樹1回だけじゃないですか、はい、それまでの間にやっぱり時間があって収入を得ようと思った時に、まあ、野菜とかちょこちょこやれればそれで収入は得られるかなっていうこともあるので、
ああなるほど、
で労働力もやっぱりね、忙しい2週間だけドーンと必要だけど、それ以外はもう1人2人で間に合うとかっていうことになると、
うん、
アルバイト雇うのも賃金費かかっちゃうなって、ちょっとリアルな話ですけど、
あ、いやいやいや、でも
そういうことも考えると、
うん、
やっぱ分散できる方が利口だなと。
ああなるほどね。いやまた特にちょっとこのお話も皆さんに聞こうと思ってたんですけど、今年冬は冬で全く冬らしくないおかしな気候だし、夏は夏でとんでもない暑さだったし、今年は実際どうだったんですか。今シーズンって言ったらいいんですかね。
まあやっぱりリンゴに関して言うと、うちは過去最悪の出来でしたね。
それは量的な話ですか。
量は過去最低までは言ってないんですけど、もう品質がちょっと、
はい、
はい、
いいリンゴができなかった。
いいリンゴが少なかったってことですね。
うん、
はい、の割合が本当に少なかったなと。
はい、
はい、
売り物にはなったんですか。
まあそうですね、捨てるわけにはいかないので、は
い、ごめんなさい、
ね、はい、頑張って売ってました。
値段がつかないっていうか、いつもより下がっちゃったみたいなこと。
まあそうですね、まあ、まあ分かりやすく言うとそう捉えてもらっても間違いじゃないのかなと。
それがもう本当に過去最低と言ってもいいぐらいのことになっちゃったっていうことですか。
そうですね。
それは夏の暑さですか、それともそれ以外。
もう去年はトリプルパンチぐらい来ましたかね。台風がなかったのはすごい良かったんですけど。
そうですね、
はい、
この秋は台風一回も来なかったですもんね。
そうですね、うん、ただ春の、まあ、記録的な開花の速さ、
はい、
うん、からの遅霜で、まあ、花がもう焼かれてしまって、
うん、
っていうところがまあ一番もう本当に大きかったと思いますし、
はい、
で残った果実も夏の猛暑で焼けたというか、
はい、うん、
まあまあ品質が、まあ、基本的にリンゴって寒冷地果樹なので、
はい、
暑いとあまりいいものが取れないんですよね。でその中であんだけの猛暑で、で、まあ、品質が落ちるっていうところもありましたし、
うん、
ね、あとは鳥害獣害、
鳥害獣、まあ、はい、
うん、熊がいっぱい去年出たじゃないですか、
はい、
まあ、それって山に餌が少なかったからだと思うんですけど、うん、まあ、他に鳥もそうですし、まあ、他のその獣たちも結局は餌が少なかったんだと思うんです。
なるほど、はい、
でかと思えば里に降りてくればリンゴがあるわけですよ
まあそう、食べて、はい、食べてくださいって言わんばかりにね、ありますね、はい、
なのでまあ鳥害獣害も過去最高でしたし、まあ結局残ったリンゴに対しても結構厳しい環境が続いたなっていうイメージではあります。
そうか、はい、中里さんとかどうですか、まあ、同じようなことだと思うんですけど。
そうですね、欲しくない天気が全部裏返しできたような感じで、
うん、
うちは量も過去最悪で、よく言葉で半作だっていう、平年より半分ぐらいだっていうことを言うんですけど、実際に半分以下になったのが初めてだったのでは
い、
最悪でしたけど、まあ、果樹以外もまず野菜屋さんも大変な年だったし、
うん、
でただでさえこう資材関係とかも値上がりして。
そうですよね、うん、
本当に農家さん大変だった1年だろうなっていう感じでしたね。
といったところで残念ながらお時間です。二戸地域の若手中堅果樹農家さん3人とのお話の続きはまた次回後編で引き続きお送りいたします。お楽しみにどうぞ。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。